三国町安東からダッチミンダッチミン、FM をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は3時を回りました。毎週木曜日この時間はダッチミンダッチミンの時間です。サテライトスタジオからお送りするこの番組、安東からの番組です。海のそばの家ハウスアムメイヤからお届けしていきます。このダッチミンダッチミンは安東の古くから伝わる言葉、子供を応援するときにおいちにおいちにという意味だそうですが、この番組も始まってもうだいぶ経ちます。4月からスタートして今年もあと残りわずかとなっています。さて昨日ですが3ヶ月の長期予報が出されました。それによると今年も暖冬、降雪も少ないということなんですが、喜んでばかりはいられない。本当にこの自然環境の変化になんとなくですが私がついていっていない気がします。皆さんはいかがでしょうか。さて今日はまず今年1年を振り返って一体私にとってはどんな年だっただろうと考えてみました。やはりこのダッチミンダッチミンを4月から担当して安東にやってきたことが私にとっては今年の最初の重大ニュースかと思います。金沢から毎月1回この番組のためにやってきています安島ひろ子です。安島と書いて安東、この私のルーツを探っているような番組です。では早速今日のゲストを紹介いたします。先ほども番組を担当していらっしゃいました風明館塾長岡崎道夫さんが今日のゲストです。岡崎さんよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
自分が喋っていたのとゲストに立場が変わるとちょっと居心地悪そうですよ、
はい、そうです
はい、よろしくお願いします、はい、私にとっては本当にこうやって安東にやってきたことが今年の重大ニュースのナンバーワンなんですが、はいはい、ちょっと振り返っていただいて岡崎さんにとって今年1年何か出来事で紹介できることありますか。
そうですね、もう今の、まあ、私にとって風明館ということでやってるんですが、はい、1年半になりますけどね、もう毎日毎日が暗中模索でやってまいりましたんでね、今年はメンバーが増えて、そしてようやっと軌道に乗ったかなということでやれやれという感じのところなんで、今年は何があったのかってやりますとねちょっと思い出せない感じですね、
は
い、
それだけある意味では忙しく、はい、毎日を過ごしている、はい、ある意味では充実しているということにもなるのかもしれませんね。
そうですね、
はい、
なかなか大変な充実でしたけど、はい、
そうですか、はい、今年は収穫祭も初めて行いましたよね、
はいはいはい、そう言われてみればね、合同で、そういうイベントをさせていただいたんですけど、あれは大きな一つの節目になるのかな、そんな気がしますね。
本当そうですよね、はい、節目いい意味ですけど、こうやって節目を持つっていうことも人生の中で大切なことですよね、はい、ですからぜひ皆さんにも、もうすぐ12月にもなりますしね、今年1年を振り返って、そしてまた来年の歩みにつなげていくっていうのは大切なことではないかなと思いますね、はい。今も風明館の話が出たんですが、では風明館の活動を始めて1年半、ではその前は一体どうだったんだっていうところもちょっとお話ししていただけますか。
はい、風明館、ここはいわゆる行き場のない人たちを、主にそんな方々を、お預かりしてということなんですが、私にとってはこれは実はそれこそ30年前からの延長のような気がします。 と言いますのは、ずっと若い頃から政治とか選挙とかということに関わりを持ってずっとやってきたんですが、はい、まあ、その中でやはり政治だの選挙って言いますとね、いわゆる社会って言いますかね、世の中のことをついやっぱり考えさせざる、されてきたわけですけど、
はい、
まあ、その結果として今何ができるのかなというふうなことでやってるわけなんで、私にとっては特別、今になってね特別なことを始めてるっていうことではなくて、やっぱり延長のような気がします。
はい、今までの、自分のルーツ変わらぬその思いっていうのがまたすごいなと思うんで、はい、このあたりも後半で聞きたいと思っているんですけど、
はい、
そういうふうな意味では岡崎さん自身もこの、三国に縁があったっていうのも不思議な出会いなんじゃないですか。
そうですね、たまたまのご縁ですけどね、まあ今までのそういう政治の関係で実はその地域を変わることもあったわけですけどね、そのたんびによく至る所生産ありじゃありませんけども、
はい、
はてなこの地域で私のお墓どっかに作るのかなみたいな、なんとなくねそんな感じで過ごしてきましたから、
はい、
ここも実はここで骨を埋めるかもしれないな、そんな思いしてます。
あ、そうですか、はい、今の話の中でも出たんですけど本当に各地を知っている岡崎さんから見て、はい、突然ですが一言で言うと、はい、この三国というところはどんなところだと思ってらっしゃいますか。
そうですね、三国全体はよく知らないんですけど、
はい、
今いますところがその三国の中の先という、ね、集落なんですけども、はい、ここはいわゆる漁業者、
はい、
漁師の方々の、ね、町ですけど、非常に口はあまり上品じゃありません。もう直裁にね、はい、ごつんと言われますけどね、気持ちはいい方々だないうふうな、本当に実感そう思ってます。
そうですよね、
非常に心よく受け入れていただいてます。
はい、今の分かりやすかったんですけど、その土地のことじゃなくて人のことを言ってくれたの嬉しいなと思うんですけど、はい、人の出会い大切ですしね、
はい、
そして口は悪いけどその心根はちゃんと理解している、はいはい、確かにそうですよね。口が上手な人より本当にその正直にその言葉で語ってくれるっていうのは心に染みますよね。
はい、
はい、ではこの後また話を伺っていくことにして、ここで一曲曲を聴いていただきます。曲の方はグロリア・エステファンの曲でリーチです。Some dreams live on in time forever.Those dreams you want with all your heart. And I'll do whatever it takes. ただきました曲はグロリア・エステファンでリーチでした。この曲を聴いてどこかで聴いたことがあるなと思った人もいるのではないでしょうか。実はアトランタオリンピックの閉会式で歌われた曲なんですよね。全国に世界に流れた曲ということになります。グロリア・エステファンは実はキューバの生まれ、そしてキューバが革命の時で大変だった時にアメリカのマイアミに移住したということなんですよね。キューバ人で生活が苦しかった中、奨学金で大学を卒業して、その後、バンドを率いていた夫と結婚して、なんととても面白いんですが、新婚旅行は日本熱海へやってきたという人なんですよね。そんな彼女が順調に、歌手活動をしながらですが、途中で事故にも遭う、そして生死も危ぶまれたという中から立ち上がったという、本当に私は彼女が大好きな人なんで、ちょっとね、好きな人ということで、今日はグロリア・エステファンの曲を聴いていただきました。さて、それではお話を進めていきましょう。私は風明館の塾長でいらっしゃいます岡崎さんに、本当に今歩んでる、しっかりと地に足をつけた歩み方、それはなぜかというと、生活もう、はいはい、なんて言うんでしょうか、生き方にしているっていうのをつくづく私は岡崎さんから感じるんですよね、はい、本来あるべき姿を自分はしているだけだと軽くおっしゃいますが、それがなかなか大変ですよね。
まあ、なんとなくそうなっちゃったと言いますかね、
はい、
まあ、自分ではそんな大それたことを考えてるわけでもないし、大それたことをしようと思ってるわけでもないんですけどね、まあ、たまたま、じゃあ今自分ができるのはこれかなというふうな思いでやってるんですけどね、はい、
そうですよね、はい、自分ができることの中で限られている、でもできることをやってみようという、その思いというのは先ほども伺ったんですが、30年前からこの政治活動に携わってきて、はい、社会を見てきてっていうところなんでしょうね、
はい、実はその30年前のきっかけ、お時間よろしいでしょうかね。
はい、大丈夫ですよ。
実は東京でずっと若い頃住んでましてね、
はい、
田舎へ帰って、家業のと言いますか、私の家内の お父さんの家業をね、お手伝いして、実は建設業でございましてね、いわゆる工務店の毛の生えたようなとこなんですが、商売通じましてね、日頃仲の良い友達、そういう付き合いしているお友達と実は同業なもんですから、こと商売になりますとね、非常にその足をすくわれたり、残念だなというそのこともあったりね、これって一体何なんだろうか、仲のいい者同士がなんでこんなその商売になると敵同士になったりですね、人を裏切るようなことをしたり、なんとかならんのかなというところが実は出発点でしてね。で、若い仲間同士でいろいろ話した中に、まあ、一つの原因としてこれはパイが小さいから、町のですね、いわゆるその経済規模といいますか、はい、うん、パイが小さいからなんだ、なんとかこれ町の規模あるいは経済規模を大きくしなきゃ、どこまで行ったってやっぱり競争せざるを得ないんだからというふうなことからですね、実は当時、私の生まれ故郷では大きな、まあ、同じくらいの市がですね、2つの市が合併しようというこういう運動があったわけですが、
はい、
その運動に実は参加したことから、政治だろう選挙だろうということに参加したわけです、
うん、
ですから出発が、暮らしていく、あるいはまともに、いわゆる政業をやっていくのにね、社会の在り方とか、経済、地域の経済とかということに非常に大きく絡んできてるなということをずっと引きずってやってきた、まあ、それが今日までこうつながってるんだろうと思いますけどね、
はい、そういった中ではここ近年またそれがなんか少し形を変えそうな気がしますよね、
はい、
変わってきたんじゃないんですか、はい、30年間の間にまた社会もそうだし、はい、自分の社会と裏腹に個人の生活がまたありますよね、はい、その両方が変わってきてますよね、
はい、ですから当時からですね、仲間から市会議員を出すとか、あるいは県会議員にするとかですね、あるいは、ぜひとも今のこういうそのなんですかね、混沌とした状況じゃダメだということで仲間を国会議員にしたりとかということで、
はい
はい、実はしばらく東京のですね、いわゆる議員会館にいて、国会の中を歩いたりですね、あるいは当時自民党でしたから自民党の部会にも参加したり、 代理でですね、そんなふうなことをずっと続けてきてましたけどね、いろいろやっぱり世の中ね、矛盾なこと、矛盾してることたくさんある。だけど一体これどういう世の中が本来あるべき姿なのかなっていうことを考え考えずっと引きずってきていたんですけどね、
あの岡崎さんの中の本当に本質のところの底が常にあるっていうのがよくわかりますよ、はい、それはただの暮らしている中でもそれを感じるんですよね、岡崎さん。 はい、
まあですから今ですね、非常にその就職なんとかですね、あるいは職を失って生活基盤を失って悲惨な暮らしをしている人方がたくさんいるわけです、
はい、
で一方ではですね、経済成長経済成長と言ってる。しかし中身を見てみますとね、私のところへ来ている人たちは、はい、今まで社会の中で、いろんな問題点を持っていたから、うん、私のところに身を寄せるような立場になっちゃったわけです。
それは不明感に、
はい、不明感ですね、
来る人たちですね、はい、
ですからその人たちの姿を見てますとね、いわゆるお金に振り回される、あるいはその生活そのものが中身がなくて広がっていくといいますか、その肥大化した暮らしです。だから経済成長の中で一体何が残ったんだろうか考えてみますとね、贅沢だとかですね、あるいはある意味では衝動買いだとかですね、あるいはその何でもお金で暮らすから、あのやってるから、人様のことをあまり考えないとか、はい、そういう今の社会のいろんな諸問題を生んできちゃったわけですよね、この経済成長と言われるのがね、
はいはい、そういうふうなものが見えてきましたよね、はいはいはい、
ですからこういう人たち、あるいは私も含めてですね、これからいわゆるお金に振り回せされないと言いますかね、本来のあるべき社会の人間のあり方とか、うん、あるいは、例えば今自給自足ということで、おかげさまでお金のかからない生活してますから、わずかな収入で間に合うわけです、
はい、
実は世界を見ますとね、相伴そうしなければ世界がやっていけない状況が来るだろうと思ってるんですが、
そうですね、
ただそこへ向かって下手に経済運営するといわゆるデフレスパイラルみたいになっちゃって経済おかしくなる、
うん、はい、
でもなんとかそこへ行かなきゃならん。でそれを打開するのはやっぱりこう文化そのものが変わっていかないと、ものの考え方というか価値観といいますか、はいはい、やっぱりそれは文化の変革を経ないと新しい世界っていうのは生まれないんじゃないかな、そんな気をしてるんですけどね、は
あ
は
あ、あの今話を聞いてて思ったのは、はい、そういう意味ではやはりこう何でも小さくしていくのがいいなと思う中で、環境問題がある意味ではその一つの今までのものを変えていこうっていういい取り組みの一つではないかなって私は思うんですが、はいはい、どうですか。
あの私のその不明感ではですね、そのないものねだりをするんじゃなくて、
はい、
あるものを大事に使っていこうよ、それぞれ品物だって何だってみんな命があるんだから、その命を生かしていこうよと、こういう言い方してるんですがね、でやっぱり世界全体がというのは大げさな言い方で恐縮ですけどね、そうなっていかないとやっぱり解決策ないんだろうな、こんな気がするんですね。
あのこうやってお話を伺ってても本当に生活を毎日しっかり生活と向かい合っているっていうかね、はい、そんな感じがするんですが、岡崎さんの活動の中にやはり、はい、政治から社会的な活動で今度は命を、はい、っていうことになってきての活動が取り上げていますが、
はい、
そのことに関してはこれは自然体で誕生したことなんですか。
まあ、あのたまたまかってのですね、私秘書やってましたから、そういう政治活動の中で福井県のいわゆる東尋坊の問題がありましてね、そこではあ命を捨てに来るというか、それしか解決方法なくてやってくれる方々いる、そういうことで、まあ、命ということにつながるわけですけどね、
はい、
預かった人たちとこうした生活をしてますと、結局生活基盤一番基本なところは生活基盤なんだけど、それって何だろうか、
うん、
要するに住むとこがあって、うん、そして食べるものがある、これが原点だろうと思うんですけど、その先にあるのが命そのものにつながっちゃうわけですよね。ですから今まで長いこと政治の関係をずっとしてますけれども、やっぱりその命そのものに直接携わること、これは捨てておけないなという思いでね、だから命があって暮らしがあってそして社会があって いうふうなことでね、今までのこう延長っていうか同じこうで、あのIT ではこうレイヤーっていうんですかね、全く重なったものに私には見えてるんですけどね。
岡崎さんはしっかりとした考えもお持ちですが、意外とその命を粗末に考える人の中にはそういった基本的なものがないからだとか、はい、いろんなものがまた見えてくると思うんですよね、はいはい、何かこうやって番組を聞いている皆さんにそのことに対して、はい、考え方とかアドバイスとかあれば教えていただけますか。
はい、あの私のところへその風明館に来る方々でね、おしなべて共通点が
共通点ありますか、ね、はい、やはり、
はい、それは何かと言いますとね、人としての基本的なものが身についてない
ですよね。
そういうことの出発だろうと思うんですね、はい、ですからいろんな人間関係悪くなる、うん、あるいはいろ世間でいろいろとこう不義理を働いて、はい、だんだん自分の世間を狭くしていって、うん、行き場がなくなっちゃうっていうことになるんですが、じゃあその原点であるはずのね、その基本的なものは何かというと、もう返事ができない、ね、初めてうちへ来ても靴を揃えて上がることができない、服は脱ぎっぱなし、言葉は荒っぽい、人のことは考えない、自分の都合だけ、
はい、なんか全部当てはまるとショックですが、本当に基本なんですね、
はい、しかもそれがですね、先ほどお話ししましたように経済規模が大きくなったね、経済成長してきたけれども、そこから生まれてきたものがみんなそういう人たちの体にくっついてこう私のところ来てるわけですよ、早い話
ですよね、はい、そういう大人になってしまった、はいはい、ですから私も本当に子どもの時からちょっとね、うん、そういった基本のものが楽に身についていれば人生が変わるんじゃないかなと思うこともあるんですけどね、はい、岡田さん、今までの体験の中で体験とか失敗とか繰り返しながらこういう活動してると思うんですが、はい、もう少し具体的な例も何か
実は1年半、はい、初めてから1年半と申しましたけどね、はい、私最初の頃そのですね、体に身についた赤を落としていただいて、もっと人間らしいというか基本的なものを身につけてほしいな、こういう思いが強かったもんですからね、うん、やっぱり気持ちの上で急いだということもあったんでしょうね。で来られる方はですね、本当に自殺を覚悟して来られた方もいた、はい、もう自分の魂どこにあるか、魂がどっかへ吹っ飛んでしまったような、ね、方もいらっしゃるわけですよ。
ある意味では抜け殻になって
る、抜け殻になった人がいる、ね、うん、あるいは中にはですね、まだまだ そこまで覚悟はできないで来たんだけれども、つい人間のずるさが出てしまうとか、いろんなそういう方が、だからなんとかその人たちとこう裸の付き合いといいますか、もう欲も得もなく、ある意味ではそのプライドを捨ててほしい、こういう思いでね、どうやったらそのプライドを捨ててこう裸の人間になってくれるかなってことで、随分例えばおい本当に裸になろうよ、あお互いにね、
あいいかもしれませんね、よく言う裸の付き合いのお風呂に入ってる
そうそう、はい、ところがあまりそれが行き過ぎますとね、相手がその何て言うんですかね、やっぱり私と立場が違うわけですよ、うん、こんなことで身を寄せた、うん、お世話になっている、そこへそんなこと言われるとということで、その卑屈になっちゃったり、
もっと重くなっちゃうんですね、
重くなっちゃうんです、私はなんとなく言ったことでも非常に重く受け取られちゃうわけですから、そんなことでかえって具合悪くなったりですね、
分かるような気がします、やはり自然の中の暮らしの中での体験ですね、はい、それ今の自給自足と人間関係も一緒なのかもしれませんね、は
い、ですからそういう思いをしてね、本当にいい形で出ていった人もいるし、そうでない人もいらっしゃるんで、場合によっては誤解を受ける、うん、そういうことがやっぱり多くの いくつも失敗してね、今日に来たような気がします。
でも諦めず続けていかれるんでしょ、はい、今の生活を、
は
い、
この頃それでもなんとか私も平成になりましたので、今いるメンバー私の他に 4名いますけどね、
そうですか、
割と和やかになってきたなということでほっとしてるところです。
じゃあこれから暮れに向かうから、まあ、ちょっと落ち着いているというところなんでしょうかね、
は
い、
そうですね、
そうですか、はい、私は話を聞いて無理なく自然に、はい、そして毎日大切に生きることが改めて大切だなと今日は実感しました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、そうですね、そんな大きな夢を描くよりもコツコツと自分の身の回りから、よく言いますが東大元暮らしじゃないですけど外を見えてしまうけど 身近なところに幸せがあったりするのかなと今日は思いました、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
では最後に曲を聴いていただきましょう、グロリア・エステファンでオイエ。この曲は、生まれがキューバというラテン系のサルサの曲です。元気が出る曲です。聴いていただいてお別れです。サルサミサルサリラシェルセスカリエーティーサルサイバイラビエッテミサルサスカリエーティーサルサミサルサリラシェルセスカリエーティーサルサイバイラビエッテミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサルサリエーティーミサル